この放送をお聞きの皆様、この放送を聞いていただいているということは、旅バイクサロンにお越しの皆様ですね。ご来場いただきまして、誠にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでですね、ちょっとここから、ざっくばらんに話していきたいんですけれど。
はい。
はい。
まあ、やっぱりね、せっかく来ていただいた方。
うん。
はい、
我々のことを、どれだけね、慕っていただいているのかは分からないんですけれど、
はい、
せっかく特典放送で聞いていただけるのであれば、本放送ではもう話せない、
マジで、
うん、
おいおいこれ大丈夫かと
はいはい、はい、
いうような話とか、
うん、
ちょっとこれ一般放送じゃ恥ずかしくて言えないなっていう話を、
はいはい、
していきたいなと。
そやけどさ、健也さん、
はい、
基本ほらフリスタって真面目路線やんか、
う
ん、
そうですよね。
これ特典放送やからって急に下水話できる、
はい、おろけです。
そんななんか手のひら返したみたいにそんなこと言えるかな。
まあ大丈夫でしょう。
大丈夫、
もう今回はもうざっくばらんで、
はいはい、
はい、もうフリスタファンの方がもうよだれを垂らして楽しめるような、
はいはい、
頼みますよ。
今回さ、はいはい、フリスタの方でね、その旅バイクサロンに参加するの、うん、一番最後に声明出したやん。
はい、
そうですね、
うん、だから皆さんね、フリスタ出るんかな、出えへんのかなって多分やきもきしてはったと思うんで、
はい、
だからその辺も含めて、楽しいこのおまけ放送というか、はい、特典放送、うん、進めていけたらなっていうのがあって、
はい
はい、
じゃあ
早速いく、
はい、早速いきますよ。
はいはいはい、
はい、
ではまず、一つ目ですね、
はい、
奈良県にお住まいのポパ兄さんからいただきました。
はい。
ロングツーリング、ツーリングでもいいんですけど、
はい、
ツーリングで、飽きてしまった時ですね、
はい、
ついついしてしまう悪い癖。
そう、これ何が重要かというと、はい、このお題で一番重要なこの悪い癖っていうことです。
はい。
ね。
うん。
ほんまはしたらあかんのか。
そういうことですね。
いうことを今からこれ喋るんですけど。
はい。
はい。
ケンヤさんはなんかそういった悪い癖。
僕ですね、
基本真面目やろ。
一つはですね。
うん。
一個はこの、これは別にいいと思うんですけど、ちょっと疲れてきた時に、
うん、
飽きるというか疲れてきた時に、
はい、
立ち上がってこうほらスタンディングで乗ったりとかしますよね。
ああ、
あります。ありがちですね。
はい。
で、ヨッコさんはほらセパレートハンドルのバイクなんでなかなかちょっとやりにくいと思うんですけど、
はい。
疲れてきた時にお尻をですね、タンデムシートに乗せるって走るんですよね。
はいはい。これはでもあれやで、ケンヤさん。シングルシートタイプやったらなかなかできひんで。
できない、できないです。そうなんです、うん。
やっぱりフラットなシートの時じゃないと、ね、なかなかそれはできひんよな。
はい。
はい。
ケンヤさん、ツアラーなバイクに乗ってますもんね。
でもこれ、SV の時もやってたんですよね。
SV の時も、SV の時ってシングルシートっぽくなかったっけ。
そう、なってます、なってます。段がついてます。
段、はい、段付きシートやんね。
はい。
はいはいはい。
これ、なんでやるかって言ったら、これは僕の場合は、腰痛防止ですね。
あ、そうなんや。
ちょっと腰を伸ばしてこう反りくり変えるっていう、
そういう、ケンヤさんの話聞いとって、
はい、
俺ちょっと人より身長高いからこんなこともできるんやでっていう偉そう目線かな。それはそうではなくて、
そうではなくて、
小さい人をディスってるわけではなくて、
なくて、おいおい
おいおい、さすが特典放送やな。
腰痛防止の一環、
うん、
これはまあ普通なんですけどね。
はいはい。
で、もう一個がですね。
うん。ドキツイ何やろ、ドキツイの。
ドキツイのあるんですけど、うん、飛び切りのミサイルがあるんですけど、
はい。
ちょっと説明しにくいんですけどね、おばさんが、
うん、
はい。
自転車乗るときにね。
言い換えようと。
関西でいうおばはんですね。
おばはんね。はいはい。
おばはんが、
はい。
自転車に乗るときに、
はい。
左足を、ペダルに置いて、
はいはい、
右足でこうケンケンしながら、
はいはい、
助走をつけて、
で、はい、
スピードが出た時に、はい、右足をこう、前に持ってって、
うん、
右のペダルに乗せて、走りますよね、
はい、
なんとなくイメージできます、
はい、でも最近見えひんで、 おばはん、おばはん乗りも。
おばはんでも、
おばはんもほら、電動自転車派やからみんな。もうケンケンする必要がないみたいよ、あれ。
でもなんかケンケンして、しちゃって電動自転車で、なんかこけちゃうおばちゃん多いからやらないでくださいって公式でなんかそれ発表されてましたね。
マジで？
そうなんです、
ね。はい。
まあその公式でされるようなことを今でもケン屋さんが知ってるってことやろ、これ。
あ、
な
あ。これね、あ、ちょっと話違うんですけど、うん、この間ね、ほら3人であのナンバーにあの焼肉食べに行ったじゃないですか。
食べましたね。
あの時にね、あの日にね、あの、うん、はい、ナンバーの商店街とか、心斎橋の商店街歩いてたんですけど、
はいはい、
やっぱりおばはんいてね、うん、チリンチリン鳴らしながら走ってましたね。
いやいやいや、でもあれほら、ケン屋さん京都やから分かれへんけど、あれ当たり前やからね。全然
そこ、もうそこ向いてなみたいな感じでこうチリチリってやりますよ。
チリンチリンチリンチリンチリンチリンって向こうからもうだんだんだんだん近づいてくるんです。
はい、はい、もうチリンチリンエンドレスやね、あそこ。
そうそうそうそう、うん、あの救急車でいうこうピーポーピーポーピーポーピーポーピーポーみたいな。
そう、まああれはもうなんていうのか、地元ではもう普通ですよ。
そうですね、う
ん、
ね、
さすが、はい、さすがおばはんやなと、
うん、
でですよ、
はいはいはい、
おばはん乗りを、はい、おばはん乗りですね、
はい、
これをバイクで、まあ、するわけじゃないんですけど、うん、まあ、バイクで例えば普通で走ってましたと、低速で走ってましたと、
はい
はい、
でおもむろに右足をステップから外して、
うん、
はい、
で、まあ、バイクにまたがる時の逆の動作ですよね、
はい、
右足をそのままシートを越えて、
はい、
で左足はまあステップ乗ったままですよ、
はい
はい、
で右足を畳み込んで左足も、まあ、座るような姿勢でバイクの左側のステップに乗ってる感じですね。だから自分の体はバイクの左側にいるんですね。でハンドルはそのまま持ったまま。
みんなついてこれてるかこれ。
あのほら例えばね MotoGP とかで、
はいはい、わかりますよ、
はい、
ライダーがこうほらハイサイドっぽくなって振り落とされたりした時に、う
ん、はい、
ハンドルにしがみついたまま体はほら左側とか右側に、
はいはいはいはい、
なったまま引きずられて、
で分かります分かります、
乗ったりするでしょ、
うんうん、
まああれの座ってるバージョン、
はいはいはい、
はい、
だから左側に左の足をステップを乗せて右側は、そのままバイクの左側に、
うん、
まあ、体ごとあるという、
はい、
こういう乗り方をするんですけどね、
まあ、それはどこでしてんの、高速、
まあ、
一般道、
高速も一般道もするんですけど、
高速でやったらあかんやつやんな、これは絶対に。
でなんですよ、
これはもう注意レベルじゃないよな、
これ
高速でやると、
これあ下手したらこれあれですね、危険運転レベルですよね、
ほんまやで。
こけなければね、いいと思います、はい、う
ん、
はい、
でなんですけど、これ左がね結構やりやすいんですね。皆さんほらバイク乗るときとか自転車乗るときって左から乗るケースが多いんで、
はい、
人間慣れてる動作なんですけど、
はい、
これ右のステップに自分の体を持っていくっていうのがものすごい難しいんですよ。
ほう、
で飽きた時にこれをするとものすごくこうなんかトライ心っていうか、トライするこうなんていうんですかね、
なんていうの、その自分が上回った感があるってこと、
そうそうそう、
いやケンさんそれはねはっきり言ってそれ間違いやで、考え方自体。あのさ基本乗ってて慣れてる方からそれをするんであれば、まあ、ある程度の危険回避はできるけど、これ右側からそれをするっていうことはもう無茶しかないよね、ほんまにこの特典放送でしか言えんことやと思うわ。
言えんことです、うん、でももう僕めっちゃ上手くなって、もうあのすごいですよ、そのままコーナー曲がれますもん。
マジで
マジで。あの皆さんこれやってくれって、あの僕の後ろ走った時にやってくれって言われてもやらないんでね。
ああ、了解、はい、もうそれはもうここだけの話ってことやね、は
い、ここだけの話ですね。
これが悪い癖ってこと。
そうそうそう、悪い癖ですね。
うん、
まあある意味直さないとダメかもしれない。
そう、直さないといけないですね、これは、はい、っていうかさ、これはロングツーリングに限ったことではなくて通常ツーリングでもやってんの。
いや、やらないです、本当に飽きた時です。
飽きたっていうのはなんていうの、距離を長く走って
る、そうそうそうそう、
時間を長く走
って延々長く走り続けて、なんかもう、うん、例えばほらインカムで音楽聞いたりとかポッドキャスト聞いてても、もうなんか疲れてくると頭入んないじゃないですか。
はいはいはい
はい、
そういう時にまあ最初はね、こうほら足をこう走ってるみたいにバタバタしたりとかするんですけど、
はいはいはい、はい、するよね。
あれもなんかこう失敗するとなんていうんですか、こう地面にこう靴のつま先が擦ったりとかして靴が傷ついたりするんですよね。
はいはい
はい、
で、あああかんあかんとか思いながら、なんかまあやっぱり暇やなとかって思い出すとちょっと始めたりすることがある。
ああ、なるほど。衝動的ってことやね、ほんなら。 もう何時 無意識のうちにやっちゃうってパターン。
いやでも結構、ね、ちょっと眠たくなってきたりとかっていう時もあるかもしれないですね、そう言われれば。
ああそうなんや。
はい。
え、バイク乗ってて眠たくなることあるのや。
あります。
あるの。ありますね。
はい、もう限界な時あります。
ああ、そう。
でなんかその高速道路乗ってて眠たくなってきて、サービスエリアまであと何キロっていう看板が出るじゃないですか。
出るな。
それが結構長かったら絶望しますね。
なんか意外に あと20キロって普段近いのに、そういう時の20キロってとあと
遠いと。はいはいはいはいはい、はい、
その時はもうヘルメットの中で大声あーって出して、なんか自分自身を起こす、なんか自分の声で起こしてます。
あ、自分を鼓舞してるわけ。それで、
そうです、
頑張れ私って。眠たいけど
結構声出したら目覚めますよね。
声、そうなんや。
はい。
でも歌ったりしないですか。
歌
私音痴なんで歌うことはほぼない。
兄さん歌うでしょ。
歌うな。
歌うでしょ。
歌う。
兄さんなんかほらもう頭振ってそうですもん。だって、
めっちゃ振ってる。
でしょ。
めっちゃ振ってる。
一緒じゃないですか。
うん、あのバイク高速乗りながらヘッドバンキングとか普通にしてるからね。
一緒じゃないですかそれ。
うん、そっかそっか。まあこれもまあ俺の悪い癖ではあるよね。結局頭振ってることで目線がずれてるわけやもんね。
そう。他に兄さんは何かあるんですか。
僕これ自分でお題出してるんで、
はい、
はい、
やっぱりそれなりにあるんですけど、まあ、ケンヤさんがさっき言ったみたいな感じで、
うん、
僕もそのタンデムシートに移動するっていうのは多々ありますよね。
あ、やっぱしますよね。
走行中にね、座席のポジションを変えるっていうのは、
うん、
ある意味ありなのかなと。これみんなあるあるじゃないかなと思うんですよ。
やっぱそうなんだ。はいはいはい、う
ん、ほんで結局タンデムシートにお尻を移動するっていうことは、その腕の長さギリギリまで突っ張るっていうことですよ、はっきり言って。
そう、そうですね。
結局ね、その余裕があって、うん、そのタンデムシートに移動するんではなくて、腕を突っ張るような状態でタンデムシートに移動、うん、まあ、ここまでは普通やと思うんですよね。でそっから僕はハーレーの時はそうでもなかったんですけど、今のダブル R になってからは、
はい、
タンデムステップを下ろしてそこに足をかける。わかる。だから完全に
わざわざタンデムのステップを下ろして、
そうそうそう、そ通常ステップに足を置くんではなくて、そのタンデムステップに足を置くことによって、
はい、
仮面ライダースタイルになるわけですよ。完全前傾で走ってるわけですよ。わかります。
もうすごいな。
だい
もうそれ足がもう完全に後ろに伸びたら雷族とか。
そうそうそう。だから結局は究極のバックステップですよ。
そうですね。
だから後ろから見るとこいつ足の裏丸々見えてんなっていうような乗り方をしてます。
はいはいはい。
これは、
はー、
うん、僕自身ね、これが悪いとは思ってなくて、ただ血行を良くしたいとか、まあ、さっきのケンヤさんが言ってたみたいに腰痛防止、
そうですね、
みたいな形でするんですけど、これいつも高速でやってたんですよね。
はい、
ダブル R の時もそうなんですけど、
うん、
これを、
はい、
下道の峠とかでもね最近するようになって、
はい、
完全にね自分の中でも元 GP ライダーですよね。ちょっとほら曲がる時減速してコーナー進入時に足をこうスッと出して、で通常ステップに足を戻さずにタンデムステップに足を乗っけて
曲がって
る、まあ、言うたらハングオン状態で曲がるんですけど、全然ハングオンにはなってないんですよね。もう膝と路面はめちゃくちゃ空いてるんですけど、
タンデムステップに
気分だけはね、まあ、そういったことでこう時間潰しじゃないですけど、あ、ちょっと乗れてる感を出すためにそういったことをすることはあります。まあ、でもこれもリアブレーキ踏めないんで、急に
そうですよね。
なんかあった時はフロントブレーキだけで対応しないといけないんで、非常に危ないんで、
オフのタイヤですし、いや
オフのタイヤですしね、路面の設置なんかもう全然ないんで、もうこれをやめた方がいいんですけど、特にブラインドとかね、
そうですね、
やめた方がいいんやけど、ついついね飽きてしまうとやっちゃいますよね。
悪い癖ですね、それ
悪い、これは悪い癖です。まあ僕が思う悪い癖はまあそんな感じ。まあ、当然悪い癖っていうのは何でしょう、乗ってる時にあるもんだとは思うんで、よこさんはそんなことないですか。
悪い癖っていうか、私特にないですね。
ないんかい。あのさ、これな、
これ
ちょっと待って待って待って待って待って、これな、よっこさん事前になお題送ってるやろ、はい、で、ある程度喋ること考えといてくださいねっていう話をして、
で、あのケンヤさんがこれで喋りますよって言った時に見て、
うん、
うん、ないなってい
や、なかってもそこはこう ひねり出さんことにはパーソナリティやねんから。ほんまにないの？
そのお二人が喋ってる運転しながら飽きることはないんですよね、本当に、は
い
は
い
は
い、すごいな、
なんかその、うん、有料ライダーやな、
楽しくて、うん、うん、運転が、
はい、
で、まあ急に眠たくなって叫ぶみたいな感じなんですけど、
叫ぶ、それは何？叫ぶ、ほな、もうほな今から 3,2,1 また行くよ、何叫んでるのか教えてくださいよ。
いや
いやいや、
いや、もうあのあれです、あーとか そんなレベルです。
あ
っ、本当にあーとかって言ってんの？
わーって言ってます。
眠たいんじゃボケーとかじゃないの？
いや、もう そこまでは喋らないです。
これは喋るの？喋ってる？これ、叫んでるんじゃないの？これは、ほんならこのお題に関してはパス1なん？
ただその運転しながらは特にないんですけど、
うん、
そのロングツーリングで開けてしまうことっていうか、
うん、
そのロングツーリング先で道の駅とかで次どこ行こうかなみたいな感じでこうツーリングマップを開いて、
うん、
次のその走る道とかちょっと考えたりするしたりするじゃないですか、一人でツーリング行ってた時は、うん、
はいはい、
でなんかもういろいろツーリング、その、まあ、4日間ロングツーリング行って、
うん、
3日目ぐらいでもう結構走ったし、なんか次行くとこ決まってるけど、なんかちょっとなんだかなって思ってこうツーリングマップでこう見てたら、なんかどんどん違うページ見てしまって、その見てるページの、まあ、今のスケジュールでは行けそうにない場所をなんか妄想して、そこでなんかもう妄想ツーリングしちゃうんですよね。ここ行きたいなみたいな、今阿蘇にいるのに、
うん、
なんかこう桜島の方いいなみたいな。
ツーリングに来てるのに違うツーリング地の暴走をするっていうこと。
そうですね。
それは何？悪い癖というか。
悪い癖ではないとは思うけど。
いや、それがね、それでなんかもうすごいそのツーリングマップでじっと見てたら、なんか1時間ぐらい経ってるんですよね。
じゃあ俺が思うのは、
時間ないって思って、はい。
それはさ、桜島来とって、
はい、
北海道の妄想ツーリングしてたら、それはちょっとって思うけど、
はいはい、
うん、ただそのなんていうの、地図見てずっとのめり込むっていうのは、はい、基本ありがちなん。そのほらなんていうのかな、今やったらナビとか使うでしょ、はい、携帯ナビとか使って
ありますね、はい、
移動するでしょ、
はい、
でそういったものではなくて、やっぱりそういう媒体的な、その書籍的なんでこう妄想するっていうのは基本多いの？
はい、多いですね。こうざっと見れるじゃないですか、ざっと見て、そのツーリングマップだったらいいポイントを、ね、的確にこう書いてくれてるじゃないですか。で、なんかこれ、
あのさよっこさん、
はい、
これ今回下水話がテーマなんで、別にいい話しなくていいんですよ。
いい話ですかこれ？
いい話じゃないんですか、この妄想ツーリングっていうのは。
いや、多分私みたいな人いると思うんですよね、他に。
うん、いてると思いますよ。例えば Google マップとかのあのストリートビューとかで、
はい、
あ、
はい、
こんなとこあるんや、あ、ここ曲がんねやとかね、やってる人も多分いてると思うし、うん、ね、よこさんが言うみたいに、せっかくこういうグッドロケーションのとこに来てんのに、
は
い、全然ちゃうところを妄想するっていうのは、まあ、ちょっと悪い癖になるのかな？
なりますね。
なるか？
なる、
はい、
なります。
オッケー、なる、なる言わな、これ放送でけへんからね、
終わらないですから、
終わらへん。了解でございます。
はい。
まあそんな感じですね。
はいはいはい。
はい。
まあちょっとほら、
はい、
よっこさんの悪いとこ出てきた今これ。
出てきましたね。
出てきた出てきた。あとほんなら残り2つでもっと出てくるか。
出てくるかもしれないですね。
出てくる。
はい。じゃあ、2つ目いきます。
はいはい。
はい。2つ目です、はい、奈良県にお住まいの、
はい、
ポポポパさんからいただきました。
それいる？そのくだり、その紹介いる？もうしまい、次3発目で俺の本名出てくるんちゃうんかこれ。 はい、
じゃあ行きます。
はいはい。
バイクで立ちこけした時、うん、
はい
はい、はい、この時に自分の怪我よりバイクの傷が気になりますと、
はい、
いうお便りをいただいております。
はいはいはいはい、
はい、
これは
まあ多分ね、皆さん何回かそういった経験あると思うんですけど、
ですね、
例えばまあフルカウルでこけるのと、
はい、
僕が今乗ってるようなそのダブル R でこけるのとでは、その心のダメージが全然ちゃうと思うんですよ。
うん、
でね、僕はハーレーでは一回もこけてないんですけど、
うん、
その前に、はい、ホンダの CB1300 スーパーボルドロ乗ってたんですけど、その時は、はいはい、マフラーね、TSR と野島のコラボした、
うん、
めっちゃええやつ入れとったんですよ、はい、めっちゃええやつというかめっちゃ高いマフラー入れとったんですよ。
はいはい
はい、
ね、で、まあ、それでツーリング行ってたんですよね、
うん、
でツーリングって言うても僕の家からね、もののね20分30分走った場所やったんですよ、
うん、
でそこで初めて走る道があったんで、ついついそこに引き寄せられるような形で入ったら、そこ二輪通行止めやったんですよ。
は
あ、
ほうほうほう。
で、
はい、
あっと思って、でも後ろも車来てたし止まられへん、
うん、
でなおかつでもこのまま走ってたら警察おったら 100% 捕まるやん、
うん、まずいですよね、うん、
まずいでしょ。だから、うん、とりあえず左にバイクを寄せて、とりあえず車をパスして、
うん、
でなおかつ、はい、その減速した形で右に U ターンしようとしたんですよ。
はいはいはい。
その時に、はい、まあ、まあ、専門的な話になっちゃうんですけど、この集合管理することによってね、低速がスカスカになる。
ああ、なりがちですよね。
なりがちなんですよね。
上はよく回るんですけどね。
そうそうそうそうそうそう。高回転はよく回るようなんですけど、下がちょっとスカスカになっちゃって、
はい、
ちょっとアクセル煽りながらじゃないとエンストしちゃうんですけど、
うん、
その時はそれをせずに U ターンしちゃったんで、それもちょっと傾斜ついてるところで上りだから、
はいはいはいはい、もう右に下がる感じですよね。
そうそう、はいはい、その時にまたね、悪いことに僕そのツーリングの時にガソリン満タンにしてたんですよ。
はいはいはい、はい、
タンクのね、タンクキャップギリギリまで入れとったんで坂の途中で演奏して、で、
はい、
いつもやったら踏ん張れる自信はあったんですよ、僕体大きいんで、はい、
うん、
ただその時は踏ん張れずにゆっくり倒れていったんですよ。ガチャーンって倒れたんじゃなくて、ゆっくり、もうほんまにスローモーションのような状態で、はい、もう1センチ刻みで落ちていくような感覚があったんですけど、もうそれでね、パッて見たらね、もう、高いサイレンサーがだんだんだんだんね、この丸のサイレンサーがこう、オーバル状になっていくのがもう見えるんですよ。待って、もうこれ以上曲がらんとって、みたいなのがあって、で、結局もう力尽きで倒れると。で、はい、倒れた後に、あ、ほら、今ではさ、携帯とかで写真撮ってちょっと自分のこの失敗をもう笑ってもらおうみたいな
あんねんけ
ど、その時はそんなこと一切頭になくて、とりあえずバイクを起こさなあかんと、
はいはいはい、
うん、傷が気になってしょうがないんです。
なりますね。
もうマフラーはもう完全にアスファルトにくっついてるんですよ。
はいはい
はい、
うわやってもうたみたいな感じで、まあバイク引き上げますよね、気合で、
うん、
それも、はい、セオリー通りの上げ方じゃなくて、もう力ずくです。その、
そうですね。
バイクを移動するわけでもなく、その、
よう持ち上げましたね、そんな、上り坂のところで。
もうこれほんま、もう筋肉マンですよ、俺。ほんま、火事場のクソ力で。
うん。
上げて、当然、
はい、
バイクを見るわけですよね、その、こけた方の面を。
うん。
右側のところね。ならまあ、例えば、ハンドルのエンドが気づいてるとかね。エンジンスライダー気づいてるとか、でもマフラーはボロボロ、ステップも曲がってる。ね。これ、ほんま1センチ刻みにこけていったにもかかわらず、これぐらいのダメージあったんですよ。これ普通にこけとったら、俺な
ん
ぼいるんやろって。あとほら、クランクケースも気づいとって。
おー。
はい。
クランクケースってね、あれね、純正ね、1個8000円するんですよ。
はいはい。
はい。ね。
1個8000円なんですけど、マフラーから全部一応全部きれいに直そうと思ったら、多分っていうかその時見積もり出したんですけど、
はい、
はい、
25から30ぐらいかんちゃうかな。
まあ
工賃含めてね、
はいはい、
ネイキッドでそれなんですよ。
うん、
ということはね、ヨッコさんみたいにレプソルから乗ってて、
はい、
もう気づいてもいいわって乗ってる人もおれば、 もうちょっとの傷も気になんかとりあえずもう交換やっていう人もおると思うんですよね。
うん、
そんな時なんぼなんねんと、
うん、
ビビれへん、それもう計算したないやろ。
私は結構暇な時にパーツリスト見てこうね数字を見てるんですけど、
例えばそうしたらほな立ちこけして今乗ってるセンダボで立ちこけしました、
はい、
右っかに立ちこけしました、
はい、
でもう傷一つなく直したい、
はい、
ってなった場合、
いやもう
なんぼかかる？
全部直すんだったら10前後はね。
そうですよね。
これがねその立ちこけした時のほら思いっきり事故してしまうと自分も怪我してるしもうバイクも大破してるから、はい、そこまでうわって なるとは思うんですけど、
はい、
そのこの後どうしようぐらいしか、はあ、警察電話せなあかんわ救急車呼ばなあかんわとかまあいろいろ違う方面に意識がいくと思うねやんか、
はい、
でもゆっくり自分の意識がある状態の中でこう自分の大事なバイクが傾いていく恐怖、
はい、
これをみんな多分感じたことがあるんでと思うねん。
ありますね。
だからうん、ほんならもうこけながらあ今で1万いったなあここ吸ったら5万いくな、僕最終的に全倒れしたら 10?20? え工事入れたらなんぼっていうそういう計算が早くできるよなっていう話をしたかったわけ。俺はね、俺だけ話してるやんこれ。
わかりますよ、すごく気持ち。
で、はい、わかるね。これ立ち受けした時ってね、
うん、
あの今兄さん言ってたみたいに絶対に最初バイク見ますよね。
バイク見
ます。まず起こします。
まず起こします。
起こして最初に見るのが絶対バイクなんですよね。
前見る。
わかります。
たとえ自分が肘をついて肘を打とうが。膝をついて膝を打とうが、そうそうそう、足が挟まれようが、
そうそう、ジーンズ破けて血出てようが
最初に見るのは
バイクです。
バイクなんですよね。
バイク
です。で次に見るのがウェアなんですよね。
ああ、
わかります、わかります。
で最後に見るんがウェアめくって体を見るっていうね。
そうそうそうそうそう、は
い、多分大丈夫って思いながらこうバイクもう一回見るんですよね。
そうそうそう。
ケンヤさんもさ、ヨッコさんもあれや、はい、グッドライダーやから、そのなんていうのプロテクター類をつけてるやん。
はい
はいはい、
ちゃんとつけてます。
ニエイさんは最近なんでそのプロテクターつけ出したもん。
うん、
この番組をするようになってからしかつけてないんで、はい、基本も言うたらカジュアルな格好でバイク乗ってたんで、
うん、
一こけで、はい、まあざっくりいくよね、どこどなくもどっか、はい、どっか血出てますわ。あれ見えひん、立ちこけした時ヘルメット一旦脱いで頭ポテって当たっただけでもさ気づいてんちゃうかなと、
まあ、当たったら見るかもしれないですけど、あんまり当たることがないんで。
あ、そうなん。
そこまでは見てないですね。
まあ
見ますね、見ますけど。
じゃあヨッコさんとかのヘルメットってさ、レプリカやから基本高いやん。
そうですね、高いです。
大事なほらマルケスのヘルメットが気づいたりしたらさ、うわこれ直そう思ったらもう直されへんわ、これ新品で買わなあかんわ、はい5万6万って感じになるんちゃ
う。私のはちょっとねエピソードがあるんですけど、
うん、
あの私一人でソロキャンプツーリングに行ったんです、去年の2月、
うんうん
うん、ちょうど1年前に、
はい、うん、
でキャンプ道具をたくさん乗せすぎてレポソルに、
はい、
なんかこうサイドスタンドを立ててバイクを自立させて、あのまあサービスエリアでちょっと休憩しようってこうバイクの元を離れたらゆっくり倒れていっちゃったんです。
はいはいはい。
でちょっとヘルメットをサイドスタンド側にこうヘルメットフックにかけてね離れちゃったんで、
はいはい、
地面とバイクの間にサンドイッチになっちゃって、
うん、
マルケスのヘルメットが、
あ
それからはもうなんかもうちょっとぐらい傷ついてもいいやみたいな感じでちょっと扱いが雑になってしまったこともありますけど、はい、それまではすごい大事にしてました。
な、確かにな、あのほら、はい、インカムとかつけてたらさ、
うわ、はい、
できたらインカム側には倒れたくないとかさ、集合感つけてたら、まあ、右側に倒れたくないとかね、
はい、
いろいろそういうのあるけど、ケンヤさんある？なんかそんな。
あとなんかほらこけてなんていうんですかね、バイクとかにそのねヘルメットとかに傷ついた時ってなんか指で擦りたくならないですか？
ちょっと待って、ちょっと待って、
消えるわけないんですよ。
ちょっと待って、言わせて、あのほら ツバつけてさ、指に。
いや、そう。
指に唾つけて、
思いっきりこす。いや、それ私やらないです。
思いっきりこすって、自分の黒い赤出てくるまで一回こすってみるようになった。
そう。消えるんじゃないかなって。
自分の、その唾液が、コンパウンドになったような雰囲気で、思いっきりこするよな、一旦。
こすりますよね。
ほんで、それで、絶望感味わうねんな。そう。
やっぱりダメだって。
消えへんわって。
そう。
わかる。でもな、ケンヤさんのバイクやったらさ、サイドパニアついてるから、
あ、そうですね、今は、
ね、結構ほら、そのバイクにダメージ少ないんちゃうん、もしこけたとしても。
パニアと、まあ、ハンドルのバーエンドが支えになるんで、今はボディにはダメージいかないですね。
なあ、うん、でもほら、やっぱりこう擦過傷的なの目立つやん、あのパニアプラスチックやから、ね、
はい、
やっぱりほら、そのささくれを取ってあげたいっていう気持ちで思いっきりこするよな。
こすりますね。
わかる。
よっこさんしないですか？
私はそんなにですね。もう、あの、事実を受け止めます。
よっこさん、よっこさん、今回これほんま下水話なんで、もうなんか、あの、両手に唾つけてみたいなんでもいいんやで。な昔の相撲取りかっていうぐらい唾つけて手のひらこするっていう話でもいいねんで。でも、あ、はい、女性ライダーせえへんねやろ
う
な、そういったこと。
多分そうで
しょうね。自分のその技量になんか愕然としてしまって。
私ね、その、CBR1000RR はバイクコンテナに保管してるんです、普段いつも。
うん、
で、初めて、あの、買ってから2週間、半月ぐらいちょっと乗るのが怖くて、一度も乗らずにバイクコンテナの中に収めたままだったんです。
はい。
で、ようやく決心つけて乗ろうと思ってこう乗って行ってツーリング行って帰ってきて、うん、バイクコンテナのその土地の中、土地の中でこう取り回ししてたら、
はい、
その取り回しに失敗してしまってこかしちゃったんですよね。
はいはい。
うん、
それがすごいショックで。
その傷は直してないの？
その傷は、砂利の上で取り回しして、たんですけど、
うん、
なんか私の方にバイクがこう倒れてきたんです。その、
はいはいはい、
砂利で私踏ん張れなくて、
うん、
そのままずっと行って、レプスルも一緒にこうゆっくり倒れていった感じなんですけど。
そうそう。だから俺がさっき言ったみたいなスローモーション的な感じで、ああ、倒れていくみたいな感じで。
倒れていくけども、その取り回しで私左側にいて、左側に倒れてくるレプスルを受け止めながら一緒に倒れていったんですよ。私がクッソに。
わかる。
ほな
俺が守るみたいな。
これはほな誰が
立ち、ま、今日一回しか、はい。
で、それはどうやって立ち直したん？誰かに助けてもらった？起こしてもらった？
それが、そのバイクコンテナの場所が、その、行き止まりの先、一番先側にある場所で、全然人通りがなかったんです。
はいはい。
で、なんか、近所散歩してるおばあちゃんが、一回通りかかったぐらいで。
ちょっと待って、今、おばあちゃんが助けたんかな思うんだけど、おばあちゃんが素通りしたわけやな。
いや、なんか大丈夫みたいな感じで声かけられて、いや、ちょっとおばあちゃんやったら無理やなって思って、
うん、
大丈夫ですって言って、
うん、
まあ、おばあちゃんその場所からまあいなくなったんですけど、
おばあちゃんスルーしたわけやろ。ほんな次誰が来たん？スルーしました。
で、もうどうしようもなくて、私その砂利の上でこかしちゃったんで、そのね、なんて引き起こしもできずに時間だけが過ぎていって、
うんうん、
もう本当にどうにもならなくいいなっていうのが分かったんで、
その時言うたん、助けてって言うたん、助けてって言うたん。
言ってないです。
言ってないんかいな。
ポパイや。
ポパイなんですか、その
ちょちょ
それ。
じゃあポパイじゃない、これオリーブやねんけど。
オリーブや。
もうそんなおっさんネタええねん別に。今ポパイ言うて誰わかんねん。ほんまに。まあね、まあ、それで、まあ、助けてもらって事なきを得たけど、傷は言ったでしょ。そうですね、
傷は最小限にとどめました。その、本当に一面ギリギリまで一緒に倒れたんで、あの、その最後スライダー、そのサイドカウルにスライダーつけてるんですけど、
はい。
それが、その砂利の上に優しく乗った感じなんで、スライダーだけが傷ついた感じですね。
よこさん、砂利の上に優しく倒れても、はい、絶対傷はいくよ。それを直すか直せへんかで、その自分の中の見積もりっていうのは完成すると思う。で、その時に、
はい。
もうこれぐらいやったらいいかでいいのか、うわ、
はい、
私の先だぼ気づいてもうた、これどないしようかしら、もうこんな気づいて気に入らん、もうこんなもう顔に気づいたようなバイク用のランからもうとりあえず直すっていう人も多分おると思うねんな。
はい、
ならその時にほら、例えばほな10万円ですってなった時にそれ払える、払う、無理してでも、
カウルだったら払います。
お
さすがレプソルが書いてあるところだ、
レプソルって書いてるところに、ま、R のマルコンのところに何か気づいたとか言ったら目立ち
ゃいいってなったらもう目立ちますね。ダメです、私許せないです。それは
あの R の丸のところにフリスタのステッカー貼るとかはなしや
そんなステッカーでごまかしは私はちょっと許せないです。
そんな、はい、おちょっと待って、フリスタのステッカーそんなって言うの、
そんなステッカ
ーそんな言うたらあかんやん、無言なあ。まあでも、まあ、でもほらやっぱり気にはなるってことやろ、傷は気になる、
気になりますけど、乗る前にそれを見て国内ぞってこう心に誓いながら出発しますね。
だからその傷を見た時に、もしかしてこれ、はい、私悪い夢見てるんかもしれんから一回手でこすってみようかなって言って唾をつけてみるっていうのはないの
ないです、
ないの
ないです、
は
い、ない
か、まあまあまあ、あと10年ぐらいしたらするようになるから
お前ら若いうちだけや
で、唾をつけるって どういうことですか、あのプーってやるんですか、それとも指につけるって
指の先に唾つけ
違う手のひらにダラーって垂らしてダラーってこう糸引くのみたいなんでダラーって垂らしていっぱいつけた方が取れるんちゃうかなっていう感じ、
はい、うん、よくわかりました、
わかった、で、はい、ほらカウルが泡だらけになるっていう、うわ、下水話してるわこれ。
はい、じゃあここでこの話はおしまいで、
はい、
じゃあ、最後ですね、
もう最後3
つ目です、はい、次3つ目です、
はいはいはいはい、
奈良県にお住まいのピーさんからいただきました
ピーいる
あの実名は言えないんでピーにしました
はいはい、
ショーウィンドウ、まあ、ショーウィンドウだけじゃないと思うんですけど、ショーウィンドウに映った自分を眺めて、
はい、
どれだけナルシストになれるか問題、
うん、
これちょっと恥ずかしい話ですね、
恥ずかしいね、
はい、
これはでもバイク乗り
あるあるですよね、
ある以上は絶対にあると思うんですよね、
はい、絶対にありますね、
はい、なんぼほら僕は私はって思ってても絶対してると思うんですよ、川村隆一風に、
そうですね、
うん、してます、絶対してます、
なんで川村隆一、
いや、なんとなくナルシストといえば
ナルシストの帝王みたいな、
ガクトなのかな川村隆一かっていうぐらいやと思うんですけど、う
ん、
これは健也さんと、
はい、僕もやっぱりあるんですけど、
うん、
い
けてるわ俺って、
一つはね、うん、山道とかの、ね、はい、ほらブラインドコーナーみたいなところにこうほらカーブミラーが立ってるじゃないですか、
ちょっと待って、かなり高度な話汚いなちょっとで早すぎへん、その高度な話
でカーブミラーがあると、
ああ
こうまあほら、バイクで走ってます、
はい、
コーナーに入ります、はい、カーブミラーを見ます、
はい、
対向車、まあ、その時点では向こうしか見えないで対向車いない、
はい、
で、曲がります、
はい、
曲がりながら
曲がりながら後ろ見んの、
曲がりながら横をちらっと見てカーブミラーに映る自分を見ると、
ああのちょっと魚眼レンズ的になってる自分の姿見るってこと、
そうそうそう、こう走り抜ける姿を見るとかね、
はいはい、
あのさ、あとはね、はい、
あのそのカーブミラーもちょっと大きめのやつあるやん、
はい、ありますあります、
通常サイズではなくてちょっと大きめのやつ、ね、
倍ぐらいの、
ね、
ああいうところでやるんですけどね、
はいはいはいはい、
であとねこれ多分みんなあると思うんですけど、
はい、
家の近くとかで、はい、
うん、
無意識のうちにお気に入りの自分が映る姿って多分あると思うんですよ、なんか知らんけど、そこを通ると
ない
私もないですね、
そこを通るとなんかこう映る自分が、あ、ないですか、
ない
です
そんなことあるわけある
でもね、例えばじゃあコンビニに行きましたと、
はいはいはい、
コンビニに行った時にこうなんかほらヘッドライトがこうガラスに映ったりとかしたりするのをこうなんか見たりとかしないですか、
ある
それはありますけど、
あるでしょ、うん、あるでしょ、はい、なんかこうそういうそれはほらコンビニがお気に入りの場所なんですよね、なんかそういうお気に入りの場所って絶対これからじゃあ気をつけてあの自分で走ってみてください、絶対あるはずなんで なんかついついここ俺見てるなっていうところが絶対あるんで。
あ、でもさ、ヨッコさんのバイクとかやったらフロントのところにレプソルって書いてるやん、はい、その、はい、スクリーン付近にも書いてあるやろ、あれって書いてなかったっけ。
そうですね、はい、書いてます。
そのコンビニで自分のバイクが映ってて、はい、そのレプソル大好きやねんから、
はい、
今日も私のレプソルめっちゃイケてるわって思うことあるかもしれんけど。
いや、いつも思ってますよ、それは。
思ってる？
はい。
で、え、それをだから、その今のこの放送に思いを丈を言ってほしいわけよ。はい、ほな、ケンヤさんはほな、カーブミラーとコンビニ。
あとね、これちょっと一つ、これ自分じゃないんですけど、
うん、
まあ、知ってる方にね、
うん、
牛乳なんていうんですか、ミルクを運んでる、トラックで運んでる方がいらっしゃって。
あ、はいはいはい。
はいはい。はい、
まあまあ、ヨカさん知ってるかもしれないですけど、
はい、
あれ、後ろがほら、なんていうんですか、ステンレスの。
はいはいはいはいはい。
なんかタンクローリーみたいな形して
るんですよね。
あの、映るやつですね。
丸いやつですよね。
そうそうそうそうそうそう。で、あれ、後ろに行くと、映るんですよね、自分が。
映る映る。
はい。
で、その、あの、仕事をされてる、その、僕の知り合いに曰く、
うん、
まあ、毎日それで走ってるらしいんですけど、
うん、
やたらバイクが後ろについてくるらしいんですよ。車間距離が近いと。
ああ、はいはい。で、危ない、危ないってやつね。
危ないですよ。で、自分もバイクに乗るんで気持ちがわかるんだけど、あの、危ないからやめてくれっていうのを言ってましたね。
はいはいはい。
なんかそれ、ツイッターで、プロフィール欄にそういう、のに運転してます、近づいてこないでねっていうのですぐ分かりました。あ、この人 こういうあれ乗ってるのかなみたいな感じで。
あ、でもこれもほら、バイク乗りあるあるですよね。
バイク乗りあるあるやな。でもそれは
あるあるで、
ケンヤさんのその知り合いっていうのは、うん、それは牛乳運んでるわけやんか。
そうですね。
あの、ほら、後ろの看板にあの毒とか、
はいはいはいはい、
危険の木って書いてるやつ、
はい、
あれでも平気で近づいていくよな。
行きますよね。
な、これ毒何入ってんやろと思うな、やらも。
あれ、ほら、あれ、なんかね、こう、ちょっと離れ気味やと綺麗に映らないんですよね。
ああ、じゃ、俺な、思ってんけどな、あの車乗ってる人な、基本みんなピカピカにしてくれてるからな、すごい映りいいね。
でも映りいいですね。
なんか近づいていって、なんか薄汚れてるパターンとかあるやん。あ、例えば、
たまにあります、あります。
あとほら、雨上がりとかで雫がついてそのまま乾いてしまうと、うん、その水垢効果みたいなんで綺麗に映してくれない、うん、俺こんだけかっこいいのに、はい、なんでこれ映ったらこんなかっこ悪いのっていう、わかる、
がっかりします、がっかり
するよな。だってその車の後ろにつく確率って1回のツーリングで1回あるかないかやねんで。
そうですよね。
うん、
うん、だから綺麗にしてって言いたいな、俺は、
うん、
その車乗ってる人は特に。
そうですね。ヨッコさん、なんかあります？
トラックのその後ろのナンバープレート周りにもなんかこう足場みたいな感じでピカピカに、その部分、横棒だけ、
はいはいはいはい、
自分は映らないけどヘッドライトあたりがこう映るぐらいの高さの、なんかそのミラーみたいな感じ。
そうですね、メッキでなんかしてる人いますね。
はいはいはいはい、
そうですね、それはめっちゃ近くに寄っちゃいますね。はい、なんかそのレプソルをちょっとでもこう前から見たいみたいな感じでこう近づいていって見てたんですけど、一回北海道で、まあ、そういうトラックが前走ってて近づいていっていつも通りそのレプソルを見てたんですよ、
うん、
そしたらなんかレプソルの表情が違くて、なんか違う、なんか違うって思ってこうずっとついていってたんです、
うん、
そしたら気づいたんですよ。
何に？
ヘッドライトがついてなかったんです。
整備不良やな。整備不良やろ。
毎日雨に降られてて、多分そのね、接続が悪かったか、
はいはいはい、
なんか分かんないんですけど、不具合が出てたみたいで、
うんうんうん、
でずっとそのヘッドライトついてない中、めっちゃ天気の悪い薄暗い北海道を走ってたのかってそこで初めて気づいて、なんか。
そのシールド越しやったら分かれへんかったわけ？
分からなかったです。
あ、
はい、
これほんま
だから見といた方がいいよって
言われへんやつやな。
そうですね、
うん、捕まるパターンやんな、は
い、だから見といてよかったって思って、その、ね、自分じゃなくてそのレプソル
を
そのトラック越しに、ね、うん、いつも見てよかったなって思いました。
あれ、はい、よっこさんは自分は見えへんの、
私その
レプソルが、はい、好きっていうのはもう十分もう前回の放送からもみんな分かってることやねやんか。そうではなくて、自分自身が、うわ、今日私イケてるわ、はい、あ、もしかしてちょっと髪の毛伸びたとかっていうようなことはないの？
私ね、そのレプソルにこう乗ってる写真撮ってもらうことあるんですけど、
うん、
なんか違うんですよね。なんか
違うとは、
そのものが好きであって私は別にいらないかなって思うんです。
あ、
ナルシストじゃなくて、
それナルシストじゃないよね。それも愛車自慢やな、ただの。
そうですね。いや、でもね、うっとりしちゃいますよ。
ああ、そうなんや。
はい、
うん、
なんかそれに乗ってる自分にちょっとこうドキドキします、
はいはいはい、それを所有する自分にドキドキするっていうナルシストなんですね。
そうですね、別に自分の姿がいなくてもいいんですよ、ね、それになんか
乗ってるってみたいな、着地点見つけたな今。
ちょっと私もすっとそこに
乗っちゃ、
はい、降りれました。
降りれてない、よかった。
なるほどね。いやいや、でもなんか気持ち分かるよ。
ナイス滑走路やな。
はい、あ、
なるほどね。
じゃあ最後兄さん。
ああ、僕、
はい、
僕はね、基本やっぱりこの車屋さんとかのショールームに普段ね、
うん、
黄色でも結構突っ込んで信号渡っちゃうタイプなんですけど、
うん、
はい、
大きいショールームがあるようなところでは黄色でもしっかり止まります。ほんで、
うん、
あの止まってとりあえず左をゆっくり見ますよね。
うん、
で、はい、まず気になるのがヘルメットの位置です。疲れてきたりすると顔上に上がってめっちゃブサイクな形でバイク乗ってる時っていうか、
わかるわかる、
あの他の人とか見とってもなんか疲れてきたらこう顎が上がってちゃんとこうにらみつけるような形でヘルメットをかぶってないとかっこ悪いですね。だから
そうですね、
まずヘルメットの位置確認、
はい、
で別に凝ってもないけど肩凝ってないのに首を回す、
あ、やる、
やるやろ、首をこうコキコキコキコキしたりする、
やってる、
ほん
でやってるんですか、
やってる、
それを自分はそのショールームのガラスを見ながらね、その信号待ちのたったあの数秒間でそれをするんですよ。だから止まる、左見る、でヘルメットの位置直す、で首回す、でその後に、はい、グローブを、こうなんていうのかな、こう神様のお祈りみたいな形で一回押し込むような、なんていうの、神様のこの手のひらをこうくっつけるやつ。
拝むような。
拝むパターン。うん、で、それで、こうギュッギュッとこう押し込むような形とか、
はい、
あと手首振るとか。ね。あとは、ここ一番大事なんやけど、ついてる足。
うん。
バイク止めました。左見ます。でヘルメット直します、首回します、グローブ直します、その後見るのが自分の足なんですよ。これってね、足長効果に見えるんですよ。わかる？
ん？
こう自分の足がより長く見えるんですよ、そのガラス張りに映すことによって。
ああ、はいはいはいはい。
それがすごく、うわ、俺めっちゃ今日かっこええんちゃうんと思うわけなんですよ。でそっから上級者は一旦左足をステップに乗せて、
はい、
そのステップの足の位置を再度確認するよ。ここに置いた方がかっこよく見えるかな、いや真ん中ぐらいかな、いやもっと前の方が、いやちょっと待てよ、これバックステップやねんからもうちょっとっていうようなところまで確認して、
ドナル
シスト、再スタートですわ。ほんで
ドナルシスト、
とりあえずまあここまでね、一連の流れで信号待ち楽しみますよね、うん、はい、あ、はい、なんかさっきの信号良かったなみたいな感じで自分の中で、うん、あのなんていうのかな、悪いとこ再確認じゃないけど、
うん、
終わりますよね、それ で、
ま、よしよしよしっていう感じ、
まあとりあえずまあいけてるやろと、でまたビューンって走ってて、でまたそういったショールーム的な、
うん、
見つけますよね、でバーンって止まります、うん、
はい、
もう早うに黄色なんてるけども止まります、でまあさっきと一連の動作をするんですけど、今度は肩も何にも別に背筋も別におかしないけど、とりあえず手まっすぐ伸ばしてみる、こううーんってこのなんていうの、あ、今日もよく仕事したじゃないですけど、こう手を真上に上げてみるとか、
はい、
わかる、
はい、
う言うたら
あくびするような感じですね、
あくびするような感じで、うん、で、
はい、
なんていうの、体ゆする、わかる、右、
はい、
左ってこうねじってみる、 バイク乗りながら、
はい、それはやるな
やる。あとハンドルを持ってハンドルのフロントブレーキかけながらこうむやみに押してみる、こうフロントフォークを沈めてみるとか、そういったことをして、なおかつで一番大事なのがシールドを、ヘルメットのシールドを最後までパチッて閉めるんじゃなくてちょっと開けとく。で鼻の頭見えるか見えへんかぐらいのを、これ分かるかな、みんな伝わるかな、ヘルメットのシールドをちょっとだけ開ける、はい、うん、新井のヘルメットかぶってる人はちょっと分かんないかも分かんない、省エイやったら何段階カチカチカチって上がるやん、
あれのフルフェイスですね、
フルフェイスの 2か3ぐらいでギリギリ顔の一部が見えるぐらい開ける。でそれをこっちで見るね、はい、ショーウィンドウ で、それがな、バリバリ伝説のコマ軍に見えてしょうがないね。
またおっさんとおくやほら、よっこさん、ま、よっこさん、ほらだからバリバリ伝説呼んでくださいって、だから前も言いましたけど、どういう
反応、そうですか、バリバリ
伝説、
そうそうそう、はい、だからまあ、今ね話したのは基本オンロードのバイクに乗ってる時はそういったことをするかなと、
うん、
はい、うん、でそれでその一連の動作を済ますことによって、そのルーティーンじゃないですけど、もう自分の中のね、
はい、
うん、まあ、やりきったと、もうここで大雨降って、まあ、ツーリング終わってもええかなっていうぐらいの越には入るよね、それで、うん、
うん、
まあそんな感じっていうか、これまあナルシストになるんかどうか分からへんけど、まあ多分皆さん、これ僕が言ったことには多分8割9割は共感してくれるんじゃないかなと思うんですけど、
いくつかはやっぱり当たりますね、僕も
当たるでしょ。
でもよっこさんはなさそうでしたけどね
いやでも体をこううーんって伸ばしたりすることは分かりますよ、
これ
やりますよ。
これはね、だからでもね別に凝ってるわけでもなくて、はい、ただ左側に大きいガラスがあるからうーんってするんでしょ別に全然そのもうまだ走り出して2分3分でもショールームがあったらそれをするわけですよ
それは私の勘違いでした。
勘違い勘違い言うなよ、そこは共感してくれよ一緒に、はい、ああそうですね、そうです、
はい、
まあでもほらバイク乗り基本ナルシストだと思うんですよね、そのそね、自分の走ってる姿にこううっとりするというか、
だからほらこうよっこさんみたいな、なんていうんですか、こうバイクが自分の乗ってるバイクラブっていう人はもしかしたら自分のバイクを見ることがうっとりするんで、もしかしたら当てはまらないのかもしれないですね。
そうやんな、
うん、
俺ってさほら基本自分大好きな人間なんでやっぱり一人っ子やし、だからもうそういったね境遇というかそういうシチュエーションがあったら、うん、もう自分を楽しむ術を知ってるわけよ
これもしかして兄さんと僕だけだったらすごい寒い放送なんですけど、ね、
あと冬場やったらさ、
はい、
グローブしたままエンジン触れへん、
あーやる
やるやろ
やるやる、
それは
エンジンのヘッドのどこをこう触って、そんでその姿勢がなんかかっこよくない、今俺このクソ寒い中こんな時にバイク乗ってうわ手かじがんでるわっていうのでこうでそれをその姿勢のまま左見る
左
見るのはもう絶対見ながねで、うん、
そうですか、
わからんかな、まあ、フルカウルやったらそれは厳しいかも分かれんけど、ネイキッドとかやったらわかるよな、
わかりますね、
それも4発のバイクとかやったら特にそうやと思えへん
まあ、よっこさんは違うみたいですけ
ど、あとほら謎のパーカッションみたいにタンク叩いたりとかさまあそういったことも含めて、
信号待ちとかね、
信号待ちとかね
ありますね、
うん、俺バイク乗ってるけどミュージシャンもやってるんですみたいな感じでポコポコ叩いたりするやろ、まあ、
これよっこさん
何
反応
じゃあもうよっこさんほんま放送事故になるからちゃんと喋ってよじゃあ喋らんでもいいけど相づちは言って
どう反応しようかなって思ってでもちょっと思い浮かんだんですよ、なんかね渋滞してる道路とかで、
うん、
一緒にこう車と仲良くこう止まって渋滞に並んでたら、
うん、
なんか前の車に子供がちっちゃい子供が乗っててめっちゃ見てくるじゃないですか、
あ見てくるね、
絶対私のこと、はいはい、そのバイク乗りの人見てるじゃないですか、
見てるね、
そういう時に自分からワンアクション取ります、いやーみたいな感じで、
ああ、はいはいはい。
で、反応してくれて、喜んでくれたら、だんだんこう、エスカレートしていきますね。
ずっと後ろついて走ってるってこと？
いや、だらだらこう、渋滞してて止まったり、ちょっと進んで止まったりとかするときに、両手が空いたときに、ちょっとこう、やっちゃいますね。
私のこと気に入ってくれてるんやわ、この坊やは、みたいな感じ。
はい。なんかバイクっていいよ、みたいな感じで、こう、ね、いいイメージを植え付けさせようと思って。
貢献してるな。
今話したことは全てフィクションなんですけど。
そうですね、そうでした。
冗談でございますんで。
はいはい。
はい、決して真似をなさらないようにと。
そうです。でも、うん、そうですね。はい。
じゃあ最後に、一人ずつ、サロンに来ていただいた方に、ちょっとお礼を、はい、お伝えしたいと思います。
はい。はい。
じゃあ、私からいきますね。
はい。
サロンに来ていただいた方、本当にありがとうございました。フリスタのね、ブースに来ていただいた方、本当にありがとうございます。我々としてはね、初めてですよね、兄さん、この言ったイベントにフリースタイルとして出るのは。
はい、そうです。
で、まあ、単独ではないんですけれど、まあ、こういったところに出させていただいて、まあ、いろんな勉強とかね、はい、というのが、まあ、まだちょっと、ね、本番前なんであれなんですけど、うん、きっとできると思うんで、
はい、
またそういったもので、得たものを、フリースタイルの、イベント、
はい、
ね、勉強したことを発揮できればいいかなと、
はい、
おります。
100点満点やな。
来ていただいた、今これ全部アドリブなんですけど、
お、
すごい、本当に来ていただいた方、ありがとうございました。
いや、1年で成長したな、
はい、
ということです、
はい、
じゃあ、次よこさん。
はい、フリスターのあ、違う、旅バイクのすいません、
おい、待て
旅バイクサロン
、はいはい、
旅バイクサロンに来ていただいてありがとうございました。なんかね、こう3人で集まって、そのなんかラジオ放送聞いてくれてる人と実際にこう顔を合わせてね、喋る機会なんて初めての機会なんで、私なんかちゃんと当日できてるのか今からちょっと不安なんですけどね。
じゃあ、ごめんね、よっこさん以上の俺が不安。
でもなんかこう実際にね、顔を合わせてなんかこういう風に喋ってるよみたいな感じでこう分かってくれたらいいなと思ってるので、
そうですね、はい、こと言うな、
これからもよろしくお願いします。はい、
うん、100点満点。
よっこさんもちょっとこう上手くなってきましたよね。
そうですか、
喋りが
今ちょっと最初、うん、こけましたよ。
いやいやいやいや
いやいやいやいやいや、はい、大丈夫です。
でも良くなりました。
はい、
良くなりました。はい、
じゃあ、最後、兄さん締めの方をお願いいたします。
まあ、旅ワイクサロンに来てくださったリスナーの皆様、フリサを応援していただいているリスナーの皆様、この度本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと真面目にちょっと喋ってしまいますけども、フリスタとしては初めてのイベント、まあ先ほど、ケンヤさんが言われた通り、単独ではないんですけども、パーソナリティ3人が揃って、はい、こういった形で皆さんの前でお話ししたりとか、顔見せできるっていうことは、大変、幸せな思いであります。
はい、
あと、去年も、僕たち、旅バイクサロンの方に出させてもらってるというか、一リスナーとして参加はしてるんですけども、番組として、番組の看板を引っ提げて、皆さんに会うっていうことは、今回初めてだったので、
うん、
そうですね。うまく喋れてるのか、それとも、うまく立ち回れてるのか、皆さん喜んでいただけてるのかっていうのは、うん、今現在はわからないんですけども、
はい、
この特典放送を聞いていただいてるっていうことは、多分フリースタのブースに来ていただいて、
うん、
何らかの話をして楽しんでいただけた後だと思いますので、
は
い、
うん、
うん、こういった形で皆さんの前で喋る機会が多くなれば、より一層楽しいんじゃないかなと思っておりますので、うん、はい、またね、旅バイクサロンしかり、フリスタの単独イベントしかり、皆さんね、うん、楽しんで来ていただけたら嬉しいなと思っておりますので、
うん、はい、はい、
これからもフリスタの応援よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
ということでフィクションの、特典放送を、
はい、フィクションじゃないやろこれ、
終わりたいと
思
います
。フィクションじゃないよねこれ。
フィクションです。はい、
フィクションなん、
フィクション、フィクション、はい、はい、では、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
あざっす。